ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなと勇気になってもらうための内容をお送りしております。京都でカーボディリペアショップをされている天野真也さんのラジオ番組、天野の車の文句は俺に言えの中で、私のアドバイスが2回の放送にわたって紹介されたといいますか、まあ、その話題になったんですけども、すごく嬉しかったのは、そのバックが苦手な方に対してバックのアドバイスを聞かれて、それに対して答えました。2つのポイントを答えました。で、割と多いのがアドバイスを聞いて、聞くだけ聞いて結局それをやらないとか、それをその困ってる人に伝えないという人も意外と多くて、まあ、その人の中で、あ、それ言っても仕方ないかなと思われてるのかもしれないんですけども、まあ、そういう方が割と多い中で、天野さんはしっかりとそれを伝えてくださって、そして嬉しいことにそれが成果があったと言ってくださってるということで、ぜひこの私の番組を聞いてくださってる方であれば面白いと思いますので、天野さんの番組概要欄に貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。で、今回はそのバックが苦手な方に対するアドバイス、まあ、バックじゃないですね、運転が苦手な方に対するアドバイスということで、それをテーマとしてお話をしていきたいと思います。その冒頭で言いましたバックが苦手な方、まあ、バックができないという方の2つのポイントについて、詳しくはその天野さんの番組に譲りますけども、簡単に言いますと、1つ目がバックができない方とかバックが苦手な方は、自分が駐車したいスペースに対してバックしやすい体勢を作れていない、バックする前からもう負け戦ではないんですけども、失敗が決まってるような体勢に持っていってしまうというところなんですね。で、これが運転を昔からやってる方、興味があってずっと運転を見ている方とか、小さい頃から運転をしてきてる方っていうのは、もう頭で考えなくても理屈で分かってくるわけです。感覚的なところで分かってくるんですけども、やはりあまり車にも興味がなく、そして免許取り立てという場合であれば、そういった感覚的な部分というのはありませんので、まず最初は理屈でこうしてこうしてこうしてっていうふうなことを考えて体制を作らないといけないわけで、まあ、そこが慣れた方と慣れてない方の違いなんですけども、そのバックしやすい体制を作る、簡単に言うと車のお尻を駐車スペースになるべく向ける、完全に向けれるんであればすごい簡単ですけども、無理であったとしても、まあ、少し斜めにしたりして、車のお尻をそのバック、駐車場に向ける、駐車したいところに向ける、というふうにできるとやりやすくなります。これがまず1点目。そして2点目が、これもバックができる方にとっては当たり前すぎることなんですが、バックしていく方向の、まあ、これ直角バックとしますね。右バック、左バック、どちらでもいいんですけども、内側の後輪をその角に近づける。近づけれるかどうかっていうのが、特に狭い場所でのバックができるかどうかにかかってきますので、その意識を持って練習することで、後輪を肩に近づける時にはこれぐらいからハンドルを切っていったらいいんやなというのが分かってきます。で、この2点のポイントをお伝えして、で、練習されたということなんですね。で、その練習された苦手だった方がすごく分かったと、もうできるようになったというふうなことで、すごい喜んでくださったということなんですが、この本当の要因というのをここでお話ししたいと思います。まあ、今言ったそのね、テクニックといいますか、ちょっとしたコツみたいなのもあるんですけども、まずはそのお話を聞いた限りでは、結構だだっ広いところでやったということなんですね。だだっ広いところでやるメリットというのは、変なプレッシャーがかからない。周りの車からのプレッシャーがかからないということです。例えば、混雑する駐車場で練習ってなったら、すごく練習しづらいですよね。で、そうではなくて、だだっ広いところに行ったというのがまず一つ。そして、角っこに寄せるというイメージをつけるために、発泡スチロールの箱を置いたということなんですね。これもすごいいいことやな、さすがやなと思いました。もしかしたら、天野さん自体がそういうふうに練習をされたのかもしれないんですけども、このちょっとした障害物、立体障害物があることで、イメージがつきやすいわけですね。何もない状態っていうのは、やはりその練習にならないので、万が一ぶつかってもいい、タイヤが踏んでしまってもいいような箱とか発泡スチロール、こういったもので練習をするというのもすごい良かったと思います。で、そしてそういった広い場所でプレッシャーがないとか、箱を使って リラックスして運転できるという環境プラス乗ってる人なんですね。乗ってる人が例えばイライラしてる、怒ってる、そういった状態ですとやっぱり運転しづらいわけですね。気軽に疑問に思ったことを言えないわけです。けどそこはやっぱり天野さんのそういう人間力じゃないんですけども、おそらくああいう方なんで面白おかしく教えられたいなと思います。そういったことで運転する方もすごくリラックスして吸収力がすごい上がったということだと思います。なので大きな要素としてはそういったところになると私は考えているんですけども、じゃあ例えばですね、よくありがちな失敗例として家族に乗ってもらうというのがあると思うんですね。で、家族の方っていうのは自分に近い分結構ズケズケ言ったり喜怒哀楽も激しく出てきたりしますよね。イライラしてるのが伝わったりしがちです。で、そういった家族の方に乗ってもらうというのはすごくハードルが高くてなかなか難しくて、よく喧嘩になるとかね、ありますので、それであれば自分一人で運転した方がまだ練習になるので、もしそうやって乗ってくれる方がいない場合は今お話したような広い場所で、でそういった練習する箱等があればいいんですけど、なければないでもね、まあ柱でも横の車でもぶつからないようにすごく気をつけてゆっくり練習できればいいと思う。で、その環境を整えた上で先ほどのコツ、ちょっとしたコツを気をつけてやってもらえば練習になりますし、あと一回入って終わりということでなくて、一回入ったらまた違う角度からやってみるとか、もう一回やってみる、やっぱりそれ楽しくてどんどんやってしまうというふうなことになったらすごく上達しますので、ぜひそのような形で環境を整えてやってみてください。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。